日渡市建設プレゼンツ with the happy life。 さあ第一木曜日のこの時間は佐賀県注目の人、活躍されている人をゲストにお招きして詳しいお話をお伺いしております。今回はこの方に来ていただきました。自己紹介をお願いします。
はい、一級建築士事務所住むこと設計より三原さなえです。
よろしくお願いいたします。建築家なんですね。
そうですね。はい、
今おいくつですか。
今38です。
あの見た目がお洋服屋さんのお姉さんみたいな、はい、そんな感じでおしゃれなお姉さんっていう感じなんですけど、はい、バリバリの一級建築士。
バリバリ、はい、うん、パリパリ言わせながらやってます。
パリパリじゃなくてパリパリっていう、はいはい、あの佐々木さんがしてらっしゃるこの住むこと設計なんですけども、はい、設計事務所はどちらにあるんですか。
白石町でやっております。
普段はじゃあ建築士っていうことは住宅を、
そうですね、はい、あの木造の住宅が一番仕事の割合としては多いんですけど、はい、あとまあそれ以外に、まあ、旅館だったりとか、まあ、店舗とか保育園の、まあ、設計改修工事とかの設計なんかをさせていただいてます、
ね。はい、あのお父様も、
はい、まあ、大工で、うん、はい、もう私が生まれた時から父は大工でやっているので、まあ、その姿を見ながら育ってきて建築に進みました。
あ、
はい、まあ、職人さんとか、まあ、建築に関わる業者さんとかがすごくうちに出入りもしてたので、はい、その方たちにこう可愛がってもらって、まあ、現場にも遊びに行ったりしてる中で、
うん、
なんかもう自然と自分も建築に進むんだろうなみたいなことを考えてましたね、
子供ながらに、
はい、そうですね、はいはい、
実際にどうですか、こう建築士になってみて仕事のやりがいといいますか、
はい、本当に建築士って基本的に図面を描く仕事って皆さん思われてるし、まあ、その通りなんですけど、うん、建築士が図面描くだけじゃ何もそれ以上のことは起こらなくて、うん、まあ、そこに職人さんとかの手の技があって形になっていく、うん、でその手前でもちろん私たちはお客様の要望とか思いを詰め込んでいくわけなんですけど、いろんなものが思いとか技とかがミックスされて建物が出来上がった時っていうのはやっぱり一番のやりがいですね。まあ、あの一般的にこうお客さんと職人さんが直接お話をする機会ってあまりないので、うん、まあ、その間に立ってお客さんがどういう思いを持ってあるかとか何が好きかとかそういうことを私たちが図面に書いて現場に正しく伝えて、で現場の人もそれをお客さんの思いを汲み取れるようなものにしていくっていう仕事なので、うん、まあ、その間に立つこう解釈を加えて間に立って翻訳をしていくような仕事が私たち建築士の仕事だなと思ってます。
まあ、はい、翻訳していく。
そうですね。
あ、すごい素敵な、いやいやすごい素敵な言葉ですね。
結構いろんな同じ材料が揃ってても間に入る人がどういう解釈をするかによって出来上がっていくものとか、あの表現できるものとかが違ってくると思うんですけど、うん、なんでこうそこを間違いないようにこっちが汲み取って作ってくれる側の人に伝えるっていう仕事なので、
はあ、はい、でもそうなるとあの本当建築士って建築のその専門分野だけじゃなくて、はいはい、そういうちょっと柔らかいお客様側からのこういう風にしたいなっていうイメージのそういうものも知っとかないといけないし、
そう、はい、
基本的なもちろんね建築物の構造とかそれももちろんそうなんですけど、はい、それ以外のものも勉強しないといけないというか、
そうです、
知識にないといけないっていうか、はいはい、
なんでこうあのお客さんがどういうことを言ってくるか、うん、こっちもあの分からない時があるので、そうですね、まあ、それにこう対応していくようにこうしがみつきながら
いやや
って、まだ私も そんなにこうあの建築の経験、まだ建築の中では浅いっていうかそんなに経験もない方なので、うん、あのいかにお客さんの要望と、まあ、自分のやりたいこととそれをバランスよく組み合わせながら建築としていいものを作っていくためにどうしたらいいのかっていうのは大変です ね大変ですけど楽しいですね、うん、
だってそう考えると情報の量も膨大ですし、
膨大です、はい、
でそれをこう絞っていかないといけないし、うん、またそのお互いのそのバランスもね、その中にちゃんと埋め込んでいかないといけないってなると、はい、結構苦労されることとか大変なこととかもやっぱりたくさんありますよね。
まあ、ありますね。あの人それぞれ好みも違いますし、うん、こうかなと思って提案したことが意外とお客さんに あのハマらなかったりとかして あら違ったみたいなでも そういうこう吸ったもんだをしながら、うん、あのお客さんとコミュニケーションを取っていってやっていく、まあ、そういう中で逆にこっちもお客さんのことを理解していくこともありますし、うん、まあ、そういうふうにだんだんこう時間をかけながら作っていくっていうところですね。
なるほどね、はい、でもそういう中でやっぱその早苗さんが一番大切にしていることって何ですか？
そうですね、まあ、さっきからお客さんの思いをとか現場のことって言ってるんですけど、もちろん建築士って、まあ、自分の、まあ、センスとかあの自分のやりたいデザインとかそういうこともあるんですけども、結局建物は自分のものではない、
うん、
自分のもののようにして作るんですけど、最終的には自分のものではないですし、あのいろんな可能性を秘めているものだと思うんで、うん、あのあれをやっちゃいけない、これはダメだとかいうことをなるべく自分の中に作らないようにしていて、でお客さんが望まれるものとか自分がやりたいと思ったものとか、あと周りのいろんな景色を見て気づいたものとかを一回全部こうなるべく吸収をして、そこでこう取捨選択を間違えないようにしていくっていうことをちょっと大事にしてますね、はい、
あの建築以外にも実は早苗さんは他にも活動されてらっしゃるんですよね。
はい、建築と全く違うってわけでもないんですけど、はい、あの佐賀市内にあのクリークってものすごい網目状にあのもう江戸時代ぐらいから作られてきた、うん、すごく歴史のある水路があるんですけど、はい、その水路を生かしたまちづくり活動を今あのクリークネットっていう団体でやってます。クリークを使って楽しんで、あとあの保全活動をしていくっていうことを目標にしてるんですけども、うん、あのその一つとして今はですね、明治維新博のサテライト会場でもあるオランダハウスっていうのがあるんですけども、はい、そのオランダハウスに併設であの水辺テラスっていう場所をクリーク沿いに作りまして、はい、でそこにあの桟橋というか船着き場に使えるような、
はい、
施設を作って、でそこから毎週土曜日にあのカヤックに体験乗船できるような、
え、クリークでカヤックですか？
そう、クリークでカヤックやってます。
へえ、これどなたでも乗ることができるんですか？
そうですね、はい、あの小学生以上の方からの方が、まあ、あの自分でカヤックを漕ぐにはある程度ちょっと身長とかがないとできないので、うん、まあ、でも、基本的に、まあ、予約をしていただければ毎週土曜日の時間に乗っていただけるような形にはしています。水の目線で行く建物のこう裏側っていうか、街の裏側っていうか、そういうものを水の目線で見ながら進んでいくっていうのは結構新しい体験なんですよね。
なるほどね。
で結構魚とか鳥とかカメとかがいたりして、
見つけたりとか途中で、
はい、
へえ、ね、それをまた体験することによって子どもたちが、はい、あ、やっぱりそれがこう記憶にしっかり残って守っていかないといけないというか、
はい、
繋げていかないといけないとか、
はい、
そういうふうにこう思ってくれるのがやっぱ嬉しいですね、はい、
そういう場所がある、歴史のある場所に住んでるっていうこととか、うん、あと、まあ、やっぱりどうしても街中なんでゴミとかが落ちてるんで、うん、それもあの行くついでに拾ったりしてるんですけど、体験して実際入ってみると、あ、ゴミを捨てないようにとか、うん、あのそういう保全活動につながっていくような動きになればなと思ってるんですけど ね、
はい、楽しみながらでもそういう、こう思いにも気づいてほしいっていうか、う、
はい、
皆さんに持ってもらいたいっていう、はい、そういう気持ちでやってらっしゃるってことですよね、はい、ぜひ検索してね、はい、体験していただきたいなと思います、はい、他にもあと記憶の中の住まいプロジェクトっていう、はい、このプロジェクトにもかかってらっしゃるんですね、
はい、これはですね、九州の建築士の仲間と一緒にあの熊本地震で被災された方々で、その被災によって家が壊れたりとか、もう修理もできずに解体してしまった家とかがどうしてもすごく数たくさんあるんですけども、はい、そういう方たちって結構あの覚悟ができないままに家を解体された方がたくさんいらっしゃるんですよね。で時間が経つにつれて前住んでた家のことを思い出したりとか、懐かしむ方がいらっしゃるので、うん、その方たちのお話を聞きながら、どういう暮らしをしてたかとか、どういう家だったかとかをヒアリングをして、建築士の仲間でこうそれを図面にしていく、
うん、
で、まあ、家はもうなくなってしまったけれども、図面とそこにこうこういう暮らししてたんだよとか、ここがあのおばあちゃんのお気に入りの場所だったんだよとか、ここには畑があってって、うん、このお風呂ではみんなで一緒に入ったとか、そういう記憶をメモを書き込んでいくことによって、後々見た時に家のことを思い出せるようなものをあの残す活動をやってます。まあ、普段はこう建築を 作る方の仕事ばっかりしてて、はい、まあ、それに自分の技能を生かしてるんですけど、建物とちゃんとお別れをするとか、まあ、解体されたりとかなくなってしまうことをマイナスに悲しい思い出として残さないで済むように、少しでも何かしらの楽しい記憶として残せるような活動にも、うん、私たちの建築士の力が生かせたらいいなということで取り組んでます。
さあ、そんなね、早苗さんは、うん、まあ、じゃあ今後、はい、やりたいこと、挑戦したいことって何かありますか？
はい、まあ、建築に関わる楽しそうなことだったら何でも飛びつくタイプではあるんですけど
本当にもう好きなんですね、建築がてか仕事が、
それしかやってきてない感じですね、うん、でもなんかそうですね、私は今 DIY とかがすごくブームで、はい、プロにお金を払わなくても例えばインターネットとかホームセンターとかに行けば物も揃うし、DIY で工事を終わらせたりとかっていうこともできるんですけど、やっぱりこう地域に生きてる以上はいろんな人と関わりながら、いろんな技術がある身の回りにあることを知りながら住んでいった方が、暮らしていった方が楽しいんじゃないかなって思うんですよね、うん、なので建築って結構今職人さんが不足したりしていて、新しい後継者の方がいないっていうのも問題になってるんですけど、やっぱり一緒に先々まで楽しく仕事をしていける仲間を増やしていきたいなと思うので、自分自身も若い人を育てる立場になりたいなとも思うんですけど、お客さんも職人さんが近くにいることを知ってほしいなと思うんですよね。なので自分でこう DIY やってみたいなと思うときに、インターネットの世界に頼らずに近くに職人さんがいたらちょっと相談したいんだけどって言えるような、そういうことを、まあ、建築士の私にちょっと相談してもらえれば、あ、じゃあそこにいい職人さんいるから紹介するよみたいな、そういうふうに物を作る人と使う人をつなぐような環境を少しずつ作っていけたらいいなと思いますね。そういうふうにしてこう地域のみんなが、まあ、建築だけじゃないと思うんですけど、はい、食べ物にしても何にしても、地域のいろんな人を知ってお互いが力を出し合いながら暮らしていけるような街になったらいいなと思っています。その中でこう建築でお手伝いができればなという気持ちでおります。
そうですよね、はい、やっぱり自然の中でもちろん建物があって、うん、でそこにまた暮らしがあって、はい、でその暮らしてるそのふるさと地元のね皆さんたちのそのネットワークがまたこうよりこう濃いものになればなるほど、はい、大きなものになればなるほど、はい、またその自分住む私たちも暮らしが楽しくなったりとか、うんうん、ね、快適になったりとかしますしね、はい、またそのさらにその先を見据えて、はい、今活動されてらっしゃるってことですもんね、
はい、そうなればいいなと思いながらですね、はい、
いやでも早苗さんはやっぱ同じ目線でいろいろとこう一緒に手を取り合ってこう考えてくれる、なんかやっぱそういう存在なんだなってちょっと改めて思いましたね。お話聞いてそのままでいてください、ね、はい、地元でね盛り上げてこれからもいただきたいなと思います、
はい、
ということでこの時間は白石にあります一級建築士事務所住むこと設計建築士三原早苗さんにお話を伺いしました、はい、どうも早苗さんありがとうございました。
ありがとうございました。
日渡建設プレゼンツ With the Happy Life、 来週もお楽しみに。